今日は教会の住所録、新しい住所録を皆さんの集報ボックスに入れておきましたけれども、このところですね、システム手帳に入るようなサイズで穴を開けてお渡ししておりまして、システム手帳のフォーマットといいますか、サイズで穴を開けたものが欲しい方はそれもすぐに作れますので、私の方に、ご連絡ください。すぐに作ってお渡ししますので、これは普通に閉じてあるものですから、でもし万が一ですね、間違いがあるようでしたら、またこれも私の方にお知らせくださいますか。よろしくお願いいたします。それでは聖書をお開きしましょう。マタイによる福音書の6章の25節から34節まで。2003年の第2回目の礼拝でありまして、この1年間のスタートですね。先週は今年の御言葉からお話をいたしまして、元旦はこの羊年を生きるというお話をいたしましたけれども、クリスチャンとしてどのような心構えでこの1年間を過ごしていくのか、一番大切な御言葉、皆さんもよくご存知の御言葉でありますけれども、もう一度振り返って学ばせていただきたいと思いまして選びました。25節から34節をお読みいたします。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。以上であります。今日は優先順位ということでお話をしたいと思いますけれども、この歌詞は大変有名なところで皆さんもよくご存知でありますが、一番のテーマは実はタイトルにもなっております思い悩むなということにあるわけですね。何を食べようか何を飲もうか何を着ようか、もちろんこれは考えずに生きてはいけない事柄ですよね。特にお食事を作られる奥様方は今晩何にしようか、今からもう考え始めている人もいるかもしれませんけれども、私もよく女房に今日何を食べたいとか聞かれるんですけどね、次聞かれたら何にしようかって大体準備しておかないとですね、で言うとですね、それはこの間食べたとか、それは高すぎるとかいろいろ言うんですね。そういうこと言うなら聞くなやと思うんですけども、でも今日は何を食べようか、考えずにはいられないことではありますね。もし何も考えなかったら一日毎日朝から晩までカップヌードルかなんか食べなきゃいけないので、着るものにしてもね、 まあ何も考えなかったら年がら年中同じものを着てなきゃいけないし、こう衣食住、まあこれは生活全般のことですけれども、我々何かしらいろいろこう考えながら、仕事のことにしてもそうですしね、家族のことやら子供のことやらいろいろ考えながら暮らしているわけですし、考えずにはおられないですよね。考えなしに一日過ごしている人は誰もいないと思いますよ。何らかのことを考えながらこう暮らしていると。ただここでイエス様おっしゃっていることは、考えすぎて思い悩むようになっちゃいけませんよということなわけですね。考えることは必要だけれども、同行しちゃいけないと。じゃあ問題はですね、どこまで行ったら思い悩むことなんだろうか。おそらく皆さん考えてらっしゃると思うんですね。じゃあどの辺までが思い悩んでることなのか、私は果たして思い悩んでいるタイプなのか、いやただ考えているのかっていうね、この判断がつきづらいと思いますね。もちろんもうそのことを考えて夜も眠られないということは、もうこれ完全に思い悩んでるわけですけれども、一つもし判断の基準があるとすれば、まあどっちでもいいかなと思えれば思い悩んではないんですね。まあどっちでもいいかと思えれば大丈夫。思えないことはやはり思い悩んでますね。どっちでもいいとは思えないことは、私たちのどこかにこの悩みの種みたいなものがねある。新科学は思い煩うという訳をしてましたけれどもね、その考えて、まあ病気になるようなそういう状態かもしれませんが、これブラックジョークですけれども、この死神がですね、町にやってまいりまして、今からこの町に行って100人を連れて帰ろうと思うと、たまたま出くわした人にこう言うわけですね。100人もこの町から連れてっちゃうんですかって、その人が慌てて町に先に行って、今から死神が来て100人連れてくらしいぞって、そしたらですね、その日のうちに1000人死んじゃったらしいですね。死神、どうして1000人死んじゃったんですかって、いや俺は100人しか連れていかなかったけども、900人は思い患いが連れてったんだって、私が死ぬかもしれないと思った人が900人死んだってですね。この自分の考えというかな、考えているということは当然私たちいつも必要なことですけれども、それが心に来て気持ちに現れて顔に現れてくる。考えているだけの時には心には来ないし顔には現れないんですね。心に来て顔に現れる、人にも言われるんだったらもう終わりですね。相当思い悩んでますから、自分は思い悩んでるんじゃないかなと思った時には、ちょっと鏡の前に立ってですね、自分のちょっと顔色をよくよく見て、見てください。世の中不景気で財布の中身の心配はこの1年も尽きないかもしれませんね。財布の中身を見ないで、私たちは神様の財布の中身を見なきゃいけないね。自分の財布の中身を見てちゃいけないですね。計算をする必要はありますよ、無計画にじゃんじゃん使えっていう意味じゃないんですね。そういう傾向のある人は気をつけてくださいね。きちっと計画をして使わなきゃいけないけれども、しかしですね、もう大体思い悩む人っていうのは、もう足りてるのに思い悩んでるんですね。全然足りない人はむしろあんまり思い悩まないんですね。もうダメだと、もう最初から諦めてますから、もう足りてるのにね、いや足りなくなるかもしれないとか、税金が上がるとか、なんかあれがこうなるとかね、医療費が上がるとかなんとか言って、またこう計算を始めてですね、堂々巡りをするんですね。よくよく気をつけなければなりません。クリスチャンにはね、デフレもインフレも全く無関係ですから。いいですか、デフレのスパイラルかスパイダーマンか知りませんけどね、なくなったらなくなってて全然問題ないんですよ。なぜかというと、それは私たちの財布じゃないからなんですね。これ神様の財布ですから、神様は必要なだけ私たちの財布に入れてくださるんですから、これだけしかなきゃ、あ、これで私は生きていけということなんだなと、たくさんあったらこれで生きていけということなんだなと、神様の財布に期待していけば良いことなんですね。 で今日の主題はもう一つの方のこの33節の方にあります。何よりもまずこれは修法の、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてというのはこれは皆さんの聖書はこうなってますか？違いますよね。どうですか？新共同訳、これ新共同訳、皆さんの新共同訳の聖書はだから神の国とその義とと書いてありますが、なってます？なってます？33、何よりもまずですよね。全員何よりもまずですか？これはマリコがじゃあ新改訳を書いたのかもしれないですね。新共同訳では何よりもまず神の国と神の義を求めなさいという訳なんですが、神の国を求める、もちろんこの御言葉は 何百回も何千回ももしかしたら聞いたかもしれない御言葉ですけれども、神の国を求めるというのは一体どういう意味なのか、本当に合点がいって理解しておりますでしょうか。神の国を求めるというのはどういうことだろうか。まあ、私もこの御言葉からよくいろいろとお話をしてまいりましたし、よく引用させていただく御言葉ですけれども、神の国を求めるというのは私たちの心のボスを、社長を、王様を神様にするという意味なんですね。神の国というのは神の支配という意味なんです。神様に私のボスになっていただくというのが、これは神の国を求めるという意味なんです。この時期野球がオフシーズンになりまして、野球の選手なんかがよく一日所長なんてやってますね。似合わないあの所長さんの帽子かなんかかぶってね、タスキかなんかかけて、やってますけれども、あのカープのストッパーね、小山田は消防署の所長をやってませんかね、まだ。そうするとなかなかシャレが効いてていいと思うんですけれども、一日所長なんてありますけどね。私たちの果たしてこの堀川署の所長は誰かということなんですよ、ね、皆さんの所長は誰ですか。果たしてそこに誰が座っているか、神様がそこに座っていてくださるか、もしかしたら私がその中心に座っていて、神様はそのサポーターである。困った時に神様困りましたんで一つお願いしますと、病気になったら神様一つ治してくださいと、でですね、私があくまでも主人公で、神様を私の引き立て役、私の助けてサポーターとして使っているというようなことがないだろうか。もしそうだとすればそれは大きな間違いですから、神様に中心に座っていただかなきゃ。私の王様は神様なんだ。私の人生、私の今日一日は神様のためにあるということです。私のためにある一日は、いや1秒たりともないはずなんです。振り返ってみてください。2002年、皆さんの、もちろん私もそうですが、心の王座にボスは誰だったか、私の心のボスは誰だったでしょうか。果たして神様が一日所長みたいに座られたこともあったかもしれないけれども、ね、今日は神様はボスだと思った時もあったかもしれないけれども、345日ぐらいは私がボスだった、そういうことはないでしょうかね。主の祈りの最初は御国を来たらせたまえですね。神の国をどこに来たらせたまえと私たちは祈っているんでしょうか。私の周りに来てください、私の家族に来てくださいと祈る前に、私の心に来てもらわなきゃいけないですね。私の心に神様が王様になって来てください。私は神様の前にひれ伏して、私は神様の願うことをします。お願いはしますよ、こうしてください、ああしてくださいってお願いしますね。お願いしている間は神様は王様じゃないんですよ。私が王様なんです。私が王様だから召使いのようにああしなさい、こうしなさいって言ってるんです。神様のお願いを私たちはどれが聞いているでしょうか。神様にお願いをするだけ、私たちは神様のお願いを聞いているだろうか。神様は私に何をしてほしいか、果たしてどれぐらい聞いているか。耳は二つで口は一つ、 ね、結婚式なんかによく言いますけどね、一つ言ったら二つ聞きなさいなんて言うんですけども、神様にはですね、もう耳はつぶってね、口ばっかり、ね、なぜ祈るときに目を閉じるか、それは耳を澄ますためなんですよ。耳は閉じないでしょ、お祈りするとき。こうやってお祈りする人いないでしょ、こうやってでも我々はしばしばそうやって祈ってるんですね。目を閉じないで耳を閉じて祈ってるんです。神様をボスにするならば、黙って神様の前に座らなきゃいけないんですよ。神様、あなたは何を考えていらっしゃるんですか、あなたは私に何を願っていらっしゃるんですか、という祈りが必要なんですね。ああしてください、こうしてくださいではなくて、ああしましょう、こうしましょうという祈りが必要なんです。これが神の国を求めるという祈りなんです。では神の義を求めるというのはどういうことでしょうかね。これは神様を私の裁判官にするということなんです。神様に判断していただくということであります。これも私たちはしばしば私が裁判官になるんですね。私が判断する、私の経験と知恵と能力で判断します、ね、自分の問題をどうすればいいか、で散々いろいろ判断して行き詰まってどうしようもなくなって、初めて神様に助けてくださいって頼むんですよ。神様、散々やってみましたけどダメだったんですが、どうしたらよろしいですかと言って神様に頼む。これは神様、神の義を求めていることにはならないんですね。私の好きな歌之助という落語家がですね、その落語の中でこんな話をしておりました。彼の奥さんが掃除をしないそうですね。で、埃がね、どんどん積もっていく。それも彼が必死に落語で稼いだ新しい家に埃が積もっていくんですね。で、どうしてお前掃除しないんだって言ったら、奥さんが、お父さん、埃で死んだ人はいないのよ。出て行けって言ったらですね、その日落語から帰ってみると奥さんが子供連れて出てったそうです。で、一匹残された犬を抱いてですね、その場は寝たそうでありますけれども、もう子供も取られたのでしょうがなく人質を取られているから奥さんのところへ謝りに行った。そのことをある陶芸家の人かなんかに話したらですね、田之助君、あなたの家を裁判所にしちゃいけないって言われたそうですね。愛の巣にしなさいって。いいこと言いますね、うん、いいこと言います。我々はこの自分の家庭を裁判所にするんですよ。私が裁判官でね、私がジャッジをするわけですよ、ね、夫婦でジャッジの試合したりするんですね。検事と判事みたいな、ね、どっちが悪いか、どっちも悪いんですよね。裁判官は神様じゃなきゃいけない。私もしょっちゅう家で裁判官、大体まあ我が家庭は私が裁判長ですから、ね、って信じてないですよ私は裁判所 のお掃除係ぐらいに思われてるかもしれませんが、実は私は家帰ると威張ってるんですよ、ね、もう裁判官で ね。でもね、裁判をするというのは後味の悪いもんですね、うん、もう正しいと思っていてもですね、正しいと思って言ってやったりしても、その正しいからといって実るわけじゃないんですね。実りはないんですよ。カットはしますよ、でも実りはないんですね。そこが神様の裁判官と私の裁判官の違うところです。ヨハネの福音書を見ると、神様はこのブドウの木を刈られるんですね。確かに刈られるんですよ、裁判官ですが。でもそれは何のためかというと、実を実らせるため。神様の裁判は実を実らせるため、より甘くより多くの実を実らせるためにカットするんです。私たちが切るとですね、いる枝を切っちゃうんですよ。切らんでもいいのまで切っちゃうんですね。だから後味が悪い。神の義を求める、神様を私の家庭の私自身の裁判官にする、神様に判断していただく。この神の国と神の義を何よりもまず 求めなさいというのがこの御言葉の意味なんです。大切なところ、何よりもまず神の国と神の義を一日中朝から晩まで求め続けることなんかね、誰もできないんですよ。朝から晩まで聖書を読んでお祈り してですね、説教のテープ聞いたり、デボーショナルノートを読んだり、仲介書を読んだり、なんやかんやしてですね、そんなことはまず私たちにはできない。もう一日のうちのほとんどは我が事柄にかかりっきりになる。仕事をしたり、家事をしたり、勉強したり、育児をしたり、さまざまな事柄にどうしても私たちは心を支配される。だから何よりもまずって言ってるんです。これが最初になきゃいけないよという意味なんですね。一日中それだけやってるということじゃないんです。まずそれが最初になきゃいけない。だから大切なのは優先順位である。一日の始まりをどうするか、与えられた財産をお金をどう使うか、まず最初になんですね。まず最初にこれを神様をボスとして考えて、今日一日をどうするか、神様をボスとして考えてこのお金をどうするか、神様をボスとして考えてこの時間をどう使うかというふうに、まずそこから始める。それが私たちの幸せの秘訣なんだと。私をボスとしてやっていけないことはないんです。結構満足したりするんですよ。思う通りに行ってやったな、よかったなと思うんですね。しかし私がボスになって得た満足は一瞬のうちに消えてしまう。また新たな満足を求める。また新たな計画を持ち、新たな困難に立ち向かわなきゃいけない。そしてそればかりではなくて、私は満足するかもしれないが、多くの人はそのことで傷ついたり、また不満を持つかもしれない。でも神様を、神の国と神の義をまず何よりも求めていくならば、誰も不幸にならない。そしてそれは一時で終わらない、永遠の満足に至るのだ。この神様が与えてくださった素晴らしい約束、ぜひこの1年心に留めていきたいと思うんですね。何よりもまず神の国と神の義を求める、これを思って朝一日を始めましょう。しかし強敵がいますよ。サタンがね、囁くんです。いろいろ、この神の約束が素晴らしいからこそ囁くんです。なんというかですね、そんな約束は忘れてしまえ、聖書なんて嘘だ、焼いて燃やしてしまえとは言わないんですね。明日いきなり北朝鮮が核爆弾を撃ってですね、キム・ジョンイルがこの日本を支配して聖書は根こそぎ燃やしてしまえともし言うとしたら、皆さんどうですか。今から必死で読むでしょう。ちょっとでも暗記しようとかね、どっか書いとこうとかいろいろするでしょ。そんなことはしないんですよ。そんなことはしない。そんなことするとみんな一生懸命になるから ね、いや置いとけ置いとけってね。大丈夫大丈夫、なくならないから、ね、後回しにしなさいって言うんですよ。今やろうかな、あとあと1時間後に、今日の午後から時間あるし、夜はたっぷりあるし、夜になったら眠り疲れた、大丈夫大丈夫、また明日明日明日があるなんてね、歌ってます。明日にしよう明日に、そうだな、まあ今日疲れたし寝よう、今日の分明日2倍やろう、今年は節約努力するぞ、3章読むぞ、もう9章溜まってしまった、明日12章だ、大丈夫1時間前で読める、1ヶ月経ってね、ダメだな、大丈夫、来年やろ来年来年やろ2004年、また太陽の周り地球回ってくれるから、そうやってささやくんですよ、後回しにしよう。弱いんですね人間、そう言われるとね、 皆さんの心の中にね、そういうささやきが聞こえたら、まさにイエス様おっしゃったように、下がれサタンと言わなきゃいけないんですよ、ね。その時こそ下がれサタンと言わなきゃいけない。私の心に、そのささやく声に、いや、ノーと言わなきゃいけない。ノーと言える日本の昔もありましたけどね、本がね。ノーと言えるのはね、アメリカに対して言うべきじゃないです。サタンに対して言わなきゃいけないですね。私の心にささやく、この誘惑に、ノーと言わなきゃいけない。サタンは他にも本当にって聞いてくるんですね。本当、聖書にそう書いてある、今日教会で聞いてきたんだろ、間違いないんだ、本当に大丈夫、去年だって神様の国とその義は3番目ぐらいだったじゃないか、ね、時々5番目になったけども、なんとかやってくれたじゃない、大丈夫だよ、ね、本当に疑問をね投げかけてくるんですね。はっきり違うと言わないんです。本当、聖書の言葉が書いてある、そう、確かにその通り、本当にそんなね、資格使命に一生懸命聖書のことなんか信じなくたって、ね、いくらでみんなのんきにやってるじゃないの、ね、そういうふうに支えてきたときに、私たちはノーと言わなきゃいけない。今私が見えているもの、私が考えているもの、私の心に映っているものは本当の姿じゃない、真理じゃない、本当の幸せじゃない、永遠につながるものじゃない、一時的にまさに砂上の六角のように美しく見えているだけだ。我が心にこれは真実だ、アーメンって言わなきゃいけない、ね、そのためにアーメンって言うんですから、本当だって。最後にこう聞いてくるんですね。サタンは仕方ないよって言うんですよ。言い訳がうまいんですね。今日ダメだったら仕方ないよ、どうせ罪深いんだから君は、ね、うん、しょうがないよ、君はあの意志薄弱な両親の間から生まれたんだから、そんなにねトンビは鷹を産まないんだから、ね、君はビリー・グラハムの息子でもなければ ね堀川博士の息子でもないんだからここは笑うとこじゃないですよ、自分が笑ってどうするんだって感じですが、
仕方ないよ、ね、
君は悪くないよって言うんですよ。君は悪くない。君は悪くない。君のね、旦那が悪い。あなたの奥さんが悪いんだ。あなたの友達が悪いんだ。環境が悪いんだ。ね、この生まれた国が悪いんだ。責任をね、上手に転嫁してくれるんですね。気を楽にさせてくれるんですよ。ね、そういう時に私たちは、ノーと言わなきゃいけない。仕方なくないんだと、ね、明日から頑張る、それもダメなんですよ、ね、今から今日主の救いがここにあると言われている時から神の国とその義を求めなきゃいけない。英語でですね、あのジョイという言葉がありますね。 J-O-Y と書いて J-O-Y でジョイですけれども、これはあの英語に喜びという言葉はいろいろありますが、あのジョイというのはですね、あの変わることのない喜び、心の中からあふれてくる喜びという時にジョイという言葉を使います。このジョイを得るための優先順位があるんですね。それはまず J、 ジーザスなんですね。まずジーザス、まずイエス様のことを考えようじゃない。2番目には O、 これアザーズですね、隣人です。アザーズっていうのはあの私たちの、まあ、他人という意味ですけれども、周りの人たち、ね、まずジーザスを考えて、次は O、 アザーズ、他の人たちのことを考えて、隣人のことを考えて、家族のことを考えて、最後に U、 これ Y は U ですね、あなた、あなたのことを考えなさい。この順番で考えていればジョイがあるって言うんです。喜びがある、うまいこと考えましたね、感心しました、私これ読んだ時は、なるほど、だから U なんだなと思って、I だったらジョイがスペルが合わないなと思ってですねJOY ですよ、ジーザス、アザーズ、U なんですね。イエス様、周りの人たち、私、この順番で行きなさい。 私たちはどうでしょうか。逆が多いですね。まず You ですよ。まず私、私がどう考えるか、私がどうするか、ね、私にとってどうだろうか、私の利益はどうだろうか、この You か Why、ね、次に、まあ、イエス様か隣人か、ね、そして余剰とか、ね、変な変なあの言葉になってしまうんですが、あの逆にしたらうまいことなる語呂合わせないかなといろいろ考えたんですけども、あの見つかりませんでしたけれども、このジョイね、ジョイの秘訣ですよ。この1年は JOY、 なぜ私の心にジョイがないか、ジョイをしてないんですね。ジョイがなくなったらジョイなんです。イエス様のことをまず考えようじゃないか、そして周りの人たちのことを考えて、最後に You、 私のことを考えていけば、皆さんのこの1年間はジョイがなくなることはない、喜びがいつも神の国と神の義を求めて、何よりもまず求めていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちが正しく喜びに満ちた本当に幸せな日々を送るために、あなたは素晴らしい御言葉を与えてくださいましたことを感謝いたします。何よりもまず神の国と神の義を求める、どうぞあなたを私の心の王座に座っていただくことができるように、一日だけ、一分だけではない、常に神様に座っていただく。神は今何を考えておられるか、神様ならイエス様なら何とここでおっしゃるだろうか、イエス様は何を願っておられるだろうか、どうぞその判断をいつも心に持つことができるように、そしてイエス様ならこれをどう決断されるだろうか、どちらが正しいとおっしゃるだろうか、どちらに行けとおっしゃるだろうか、イエス様をいつも心の裁判官に据えることができるように、神様そうするならば、私たちの本当に罪深く愚かなものでありますけれども、一日の歩みは実り豊かなものとなり、またあなたの栄光を表すことができることを信じて感謝をいたします。与えられました御言葉の恵みを感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。